大橋と
雅楽の
内魔王はお年頃。
2018年11月9日金曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のハーフマラソン大橋です。お、
いやーマジで困っちゃいますよ。あれマグレム入ってたというのに。よろしくお願いします。ジャッジアイス12月発売、木村拓哉です。
はい、はい、というわけで始まりました、大魔王お年頃、2018年11月9日金曜日の配信分なんですけれども、
はいはいはい、
今日は一体全体という前にですね、申し訳ございません、私あの冒頭に謝罪から入りたいと思います、
う
ん、申し訳ございません、あの全国1億3000万の、はい、第一科学ファンの皆様
おったらええな、
前回のですね大魔王お年頃なんですけれども、
へいへいへい、
大橋があの収録時にテストをせずにですね、
はい、
あまりの体調の悪さにさっさと終わらせようとしてしまったが、結果ですよ、
うん、
音声のバランスがひどく著しく損なわれておりまして、我らが第一科学の声が非常に聞き取りにくい状態になっておりまして、
あの心霊の声みたいになってましたね、
本当にあの遠いところから聞こえる声みたいになってましたので、もう本当にね、あの第一科学の渾身のですですね、アイデンティティのモノマネネタでありますとか、
はいはいはいはい、
私も大好きだったのに本当にあのもったいないことをしてしまったと思いまして、私自身がまずああしまったと思ったところもあるんですけれども、大魔王お年頃を聞いてくださっている、片手の指でも余るぐらいのリスナーの皆様に対して大変申し訳ございませんということで、
はいはい、
ここでまずお詫びを申し上げておきたいと思いました、
はい
はい、申し訳ございません本当に、今回はですね、ちゃんとあのテスト2回して、
はい、
2回して臨んでおりますので、
うんうんうんうん、
ちゃんとした配信ができるかと思いますけれども、
いいよ、
はい、
うん、いいよ言うてはる、
ありがとうございます、はい、どこからか聞こえたいいよの声に守られまして、
はい、またここでうんって言ってていいやけど
怖いですけどもね、はい、というわけで始まりました2018年11月9日金曜日配信分の大魔王お年頃なんですけれども、うん、
はい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか、大事科学、
はい、もうね、あのなんかすっごい盛り下がってる業界の話しましょうか。で盛り下がってるってもね、結構ね、はい、まだ満員御礼とか続いてるんで、あのいいと思います、あの11月の場所 の、
はい、
あのまたね、私らの予言、
ああ予言ね、
はい、
というところで大相撲の話ですね。
そうです、
あということですね、
予言じゃなかったか、
いやいや予言ですよ、
はいはい、
あの場所前ですからね、収録配信が場所前になりますので、大相撲の11月場所、うん、つまり、まあ、九州場所ですね、
はい、
平成30年11月場所というところで、
うん、
まあ、あの陣容が発表されましたので、
はい、
その中から、まあ、我々が期待する力士、まあ、優勝予想の力士を上げていくような形になりますでしょうかと、
はいはい、
いうところなんですけれども、
うん、
まあ、私たちの手元に番付表はありますが、まあ、さあそこの中で誰が優勝するのかというところで期待したい力士があれば、うんうんうん、大事科学を申していただければなと思うんですけれども、
まあね、もうこれでもう体の調子万全で、
はい、
まあ、挑んでいただけると思うんで、キセニャン
は、はいは
い、ね、
はい、
あの優勝してほしいですよ、優勝してほしいっていうことは願望であって、
はい、
予想とはまた違うことであります、
そうですね、
はい、
まあやっぱりどうぞ、
はいはい、優勝してほしいんでね、
はい、
うん、まあ、僕も行事ものまねをしてまして、
はい、
勝ち名乗りはいつも琴奨菊ですけども、
はい、
心の中では稀勢の里って言うてますから、
なるほど、
はい、
そうですね、
これ優勝難しいな、白鵬は多分今回はないと思う、
そうですね、ちょっとあの巡業ですか、
うん、
あの調整地というか故障されたというところでまた報道がありましたので、
多分休場しそうな感じでしょ、
じゃないのかなと、
だここでね、
はい、
ここ一、
はい、
頑張らなあかん、
はい、
やつはやっぱり稀勢の里と、
はい、
それと高安と、
はい、
栃ノ心ですわ、
まあそうですね、上位勢というところでは、
うん、で閣僚はねやっぱり横綱の維持としてね、
はい、
やっぱり稀勢の里と並んでやっぱり頑張らなあかんので、
はい、
めちゃくちゃ鬼の形相で頑張ると思いますけども、
はい、
ここをね、
うん、
あの優勝するであろう、
うん、
予想の人物を今述べさせていただきます、
はい、どうぞ、
はい、ゴーちゃん、
ゴーちゃん、
はい、
出ました、名前が出てこなかったなと思ったんですけど、
はいはいはい、
あえて名前を出されてなかったんですね、
はい、これはね、あのやっぱ大魔王でずっとね、あの頑張ってほしいとも何とも言うてないでしょ、ここ最近。
まあそうですね、ゴーちゃんに関しては、
はい、あの1回優勝した時にね、
うん、
あの言いましたけど、
はい、
でも言うてないんで、あのやっぱり豪栄道の方からもね、うん、あのちょっとテレパシー送られてきまして
、はい、
で、あのなんで言うてくれへんねん大魔王って大阪行った時、あの飲みに連れてったら思ってんのになんで言うてくれへんねや言うてね言うてたんで、はい、ここはちょっと一つ、
はい、
この辺で多分バチコンとかましてくるんじゃないかというふうにね、あの前の海も言うてました、
はい、あのね、ゴエドはねちょっとね、あの最近ちょっと肉付きが良くなってきたんですよね、偶然ですね
すごい、もうぶち込んできたなと思いましたけれども
無理やりやな
前の海さんのモノマネをしてるキャンキャンの長浜さんのモノマネですからね今のはね、
そうですね、なんかそうだった、木村拓哉のモノマネも、
はい、
なんかあのホリがしてる木村拓哉ってよく言われますけど
モノマネしている方のモノマネをしてるという、はい
は
い
は
い、
坂井雅人も松村さんがやってる坂井雅人
事件です、まあ、モノマネのモノマネですけれども、そのモノマネのモノマネがうまいところがポイントですけどもね、
はい、
そうですか、はい、まあ、あの豪栄道豪太郎さんですね、あのまあ確かにね、やっぱ大阪の人間ですし、
はい、
やっぱ寝屋川のね、
うん、
沢井君をやっぱ応援したいわけですよね、本来我々もね、
はいはいはい、
あの2回目の優勝をぜひここで上げてほしい、
うん、
あの豪栄道関は場所前の動きがものすごく良くて、はい、
うん、
ここ最近も2場所か3場所か連続して、あのそれこそ舞の海さんが、
はい、
あの調子がいいってずっとおっしゃってて、うんうん、で、あの先場所も確かに調子が良かったんだと思うんですけど、なんかね、場所の前半にパタンって負けるケースがなんか見受けられるような気がするんですよね。
あのやっぱ横綱なる前の稀勢の里と一緒、
うん、
なんかこう肝心なその格下に負けてしまうっていうパターンがやっぱ多くて、はい、
なんかそれが何なのか、気持ちのところなのか何なのか分かんないんですけど、
う
ん、
苦手意識みたいなのがあるんじゃないのかな、うん、
それさえなければ、うん、まあ、その一昨年ですか、
はい、
あの全勝優勝を遂げた
9
月場所のように、本当にあの勢いよくスタートダッシュさえ決まれば、
はい、
っていうところがあるので、
うん、
取りこぼしがないようにとまず願うところですね。
そうですね、
そうですか、
頑張ってほしい
ね、
うん、
やっぱりあの大関ですからね、
はい、
ここ一発見せてほしいなというところ、優勝してほしいなというのは確かにありますね、
はい、
まあじゃあ第一画伯が豪栄道ということであれば、
いい、
まあ、私はやっぱりあの素直に言っておきましょうかね、
はい、
今年2018年は、
はい、
栃ノ心で始まり、
はいはいはい、
栃ノ心で終わるというところで、
いい、
あの初場所でね、初優勝を遂げた大関栃ノ心関に、うん、まあ先場所はカド番だったので、
はい、
やっぱりこわごわしながら取られてたところもあるように思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、今場所は、まあ、足の親指の状態次第ではあると思うんですが、
はいはい、
あの力が踏ん張って出せる状態であれば、
うん、
まあ、優勝してもおかしくないというか、
そうですね、
当然のことながらあると思いますので、
うん、はい、
まあ、応援したいというか優勝予想というところで名前を挙げるならば、まあ、私もあのずっとキセニアには頑張ってほしいというか、
ええ、
あの本当にここでもう一踏ん張りしてほしいなと思うところなんですけれども、うん、はい、まあ、優勝を希望するというところで栃ノ心関の、ね、
親戚、
はい、名前を出しておこうと思います、
はいはいはい、
さあ果たして豪栄道関と栃ノ心関がどんな、
どういうふうになるか、
成績を残してくれるのかというところで、
は
い、
先手第一画伯豪栄道
後手大橋、
大橋栃ノ心
というところでね、
はい、
それぞれの手を出してみましたけれども、
はい、
まあまあまあまあまあ、まあ、九州場所もね、
うん、
ぜひ盛り上がってほしいなというところですね、
はい、
うん、
女流棋士マナちゃんね、はい、賞取りましたね、初めての
初めてのね、
はい、
はい、なんか棋士の話になってしまってますけど、はい、いやいやいや、まあ、まあどっちもね公益社団法人ですから、
あ、はいはい、
公衆の面前で、
うん、
まあ、やっぱりあのその文化伝統を伝えるという方針ではあるので、
はい、うん、
やっぱりあの、まあ、言ってしまえば、まあ、 前からもお伝えしますけど村社会に生きる人たちなので、その閉鎖された空間というかね組織の中でいてる人たちなので、うん、まあ、外から見てる分には面白いんですけれども、
はいはい、
まあまあまあまあ、どちらもね、
うん、
日本の文化伝統をちゃんとちゃんとつなげてほしいなと思うところではありますね、
そうですよ、もうコンピューターがね将棋人間より強くなってきてる時代ですからちょっと頑張ってほしいですよ、
そう、はい、まあまあまあ、コンピューターの将棋はコンピューターの将棋で面白いんですけど、
はい、
やっぱり人間がうんうんうん考えながらやっぱり指してる将棋っていうのも面白くて、おそらく何でしょうね、カーレースを見てるのと、
はい、
人間のリーグ上で走ってるのを見てるのとっていうような感じですよ今となっては、
うん、
もう正直なところ勝てないと思うので人間では、はい、
あ、なるほどね、
でも人間が走る姿とかって見てても別にそんなに、うん、楽しくないわけがなくて、うん、やっぱ楽しいんですよね、
あの電王戦
電王戦、
ね、電王戦あのなんか神谷博みたいな人が打ってるじゃないですか
神谷博士、
神谷ですこんばんは神谷ですやだな僕でじゃないですか、今噛んだからあかん
自分でダメ出ししてしまってましたけどもまあまあまあまあそう電王戦佐藤天彦明治のことをおっしゃってるんですかね、
そうそうそう似てるよね、
似て、うん、あ、まあ似てるか雰囲気は似てるかな、
ね、うんうん、
はい、確かに、
はい、
何の話やねんという話ですけども、
はい、
まあまあまあまあまあ、まあ、だから人間が一生懸命うん考えながら、人間と対峙してで一対一でね対決するというところに、
はい、
やっぱり人間は打たれるんだなっていうふうに最近思ってるんですよ、
はいはいはい、
なのでやっぱりそういった姿をね、
うん、
まあ、結局相撲も同じですよね、一対一で勝負してるし、
うん、
将棋も同じように一対一で勝負してるし、その姿に人間は心打たれるんだと思うので、
はい、
まあ、これからもね相撲も将棋も頑張って文化伝統をつなげてほしいなと思います、
そうですね、はい、
はい、
いう感じですか相撲は、
感じですか、はい、
相撲はね、まあでもね部屋移った力士たちがちょっと頑張ってほしいな、
はい、
もう訴えとか取り下げたとかいう話じゃなくて、
そうですね、
やっぱりもういいとかで高いよな。なんかでもモンゴルでもすごい荒れててるらしいですよね。ハルマフジがやっぱりヒーローやから、
うん、
うん、言うてもでも被害者ですからね、
うん、
まあでもそれ実際にほんまハルマフジが殴ったかどうかもわからないでしょ、
まあね、真相は闇の中ですよ、
うん、
そんなものは、まあまあまあまあ、もうだって蒸し返してもっていうところあるかもしれませんけども、まあ、起こってしまったことはしょうがないし、
うん、
事実としてまあ春馬富士関は常に引退してしまってるし、
はい、
でまあ、当事者のもう一方というか親代わりだった貴乃花親方ももう親方ではなくなってしまってるわけですから、
うん、
ね、まあ、ただね遺跡という扱いになってしまった志賀野浦部屋ですか、高見杉のところにね、
はい、
行った皆さんがやっぱり力を出せるような環境であってほしいなと思いますし、
うん、そうですね、う
ん、はい、まあまあまあまあ心の部分で整理がつかないことはないかな、審議体の審のところでね、
ええ、
まずそこのところを整えてもらって、
はい、
まあ、幕の内にもね、
うん、
それこそ小結びに貴景勝関いてるわけですし、
ええ、
で前頭6枚目に当の高野岩関がいらっしゃるわけですから、
はい、
まあ、頑張ってほしいなというところですね、
そうですね、
はい、
まあ、そんなもんですか、
そんな感じですか、
はい、
はい、
You can come get some.
はい。
台風以降ね、やっぱりちょっとね、いろいろありまして、
はい、
もう高齢のうちの数え94の父もね、
はい、
ちょっとこけた言ってたんですよ、台風の時に。
はい、
で、それこけたお尻言ったとこから、また尾低骨の方の神経圧迫してきて、
はい、
お尻と下足の筋肉が痛い、
はい、
まあ、それが神経刺激されてるからね、
うん、
まあ、筋肉がどうのこうのって話じゃないんですよ、
うんうん、
まあ、神経直接の脊髄の方刺激されてるから痛くてもう歩けなくなってきてる、今杖、はい、杖をついてるんですよね、
あ、なるほど、
で、まあ、病院毎週1回整形外科で注射を打つんですけども、はい、まあ、打ってもすごい痛い痛い言
う
て、
うんうん、
もうそれでも自転車も乗れないし、
うん、
もう料理も立てすんのしんどい言うてるから、
はい、
その辺僕は最近やってるんですけども、
はい、
もう大変なことになってきましたよ、いろいろ、
まあ、そうですね、
最近よく 何ですか、ご助会とか の、 あの封筒の電話番号とかよう見せてくるんですよ。ここ電話せよとか、積み立てしてあるから葬儀のお金は大丈夫やと か、 なんかそんな話ばっかりしてくる。弁護士さんに会わせたり、わしがおれへんやったらあの弁護士ここ行きたいかとかね、自分の周りの世話人とかそのいっぱいおるでしょ、
はい、
信頼できる人最近いっぱい紹介し始めてるんですよ、
はい、
ねえ、でも大体そういう人に限って長生きするって言ってるんですけど、
まあまあまあそうね、
まあでもまあ明日は我が身ですから、
はい、
まあそのね、まあ大丈夫やろって言うてるのが一番あかんらしいんで、
そうですね、
まあそういうふうにことをいろいろせなあかんということでね、
はい、
今日まあ大山うち神社の分社みたいなもんですから、本社の大山の方にね、伏見稲荷山にある神田原神社いうとこお祭りやったんで、
はい、
行ってきたんです、まあそれね、祝日ですから、
はい、
11月3日、
そうですね、収録日はそうですね、
だから観光客も相変わらずすごいんですよ。
まあまあそうでしょうね、
相変わらずね、でまあ伏見の駐車場は参拝者は無料駐車場ってあるんですよ、
はいはい、
で大体2時間前後にしてくださいねっていう駐車場があって、そこ止めて、
はい、
そこ行くまでまず道がめっちゃ混んでますわ、
はい、
もうあの細い道めっちゃ混んでるんですよ、うん、JR 越えた向こう側走る道ね、
はい、
で行って止めて、それ降りて本大社祈り本大社の鳥居のとこもえらい人ですわ、
はい、
でほぼ8割9割方外国人はい、アジア欧州系、
はい、
多いですわ、
うんうん、
ね、でまあこういうぼっかぶりみたいなかぶってる人もいますわ、ね、宗教ちゃうやんって思いながら、うん、まあ、いっぱいおるんですよ。
しょうがない、寺社仏閣というのはその宗教を超えて人集まってしまいますからね、
でね、もうその千本鳥居で有名なとこがあるわけですよ、はい、で右と左分かれてるとこがあって、
はい、
右が一方通行っていう感じになってるんですけど、その手前の鳥居も、
うん、
もう写真撮ったり映像撮りまくってるから、
はい、
みんな、
はい、
止まって動けへんのんですよ。もうイライラしてもう、
はい、
ほんまに早い行きたいねんと思いながらこっちはとか、はい、鳥居クーランの鳥居の外歩いてましたからね僕ら、
うん、もういた仕方なく、
そうそうそうそう、
前に進みたいから、
そうそうそう、
なるほど本来はやっぱちゃんとくぐらないといけないですよね。
うん、やけどもも
うしょうがないと、
なんかもうね一歩通行なんですよ、
はい、
だからもうめんどくさいから、
まあ、まあしょう
がない、途中 の、 90度に折れるとこがあるんですけど、
はい、
そこのとこまで歩いて、
はい、
でその次の千本通りの途中から上に上がっていって、
うん、
お山に上がる道があって、そこの途中に神田原神社あるんですけども、
はい、
いっぱいですよ人、3、40人参拝してたんちゃうかな、
うん、
椅子いっぱい置いてね、でまあ参拝したわけなんですけども、まあ、そういう感じでね、
はい、
ほんで毎月僕その信者さんのとこにお祈りご祈祷に行ってるんですね、
はい、
そこのお塚が稲荷塚ってあるんですけど、はいはい、それが弘法の滝っていう山の行く、
はい、
上に上がる途中にある弘法の滝っていうところがあって、
はい、
そこのお塚なんです、
はい、
でそこ行ったことないから、
はい、
今回ちょうど行くから行ってみようと思って行って、うん、向こう連絡取ってくれて、その茶屋の下の茶屋の方に行って案内してくれて、
はい、
でその途中ですわ、やっぱりこう森の中、竹林の中と森の中歩いていくんですよね、
はい、
でもう台風の影響でね、
はい、
もう木がバッタバタ倒れてるんですよ。もうすごい買ったんやなと思って、でうわめっちゃ木倒れてるわと思って、最近ちょっとゲームしてるゲームがあってね、
うん、
ザ・フォレストっていうね、
はい、
サバイバルアクションゲームっていうかな、
はい、
6人最大8人ぐらいで、マルチプレイできるっていう、はい、でそれは無人島に旅客機が落ちて、
はい、
で息子と旅行行ってたの父がね、
ほうほうほう、
でだから女の人が操作しても全部父になるんだ、
はい、
である意味父やけどもね、女の人もね、それと降りた薄ら記憶の中で子供が赤い男にさらわれてしまうんですよ。で自分の息子ティミー言うんですけど、ティミーを救わなあかんって言って言ってサバイバル生活を始めるんですけど、なんかわけのわからんね原住民がおるんですよ、人食い人種みたいな、
困るね、
うん、
はい、
おいおいおいっていう叫ぶやつがおるんですよ
おい、
いよいよ名前ついてるんですよ、
はい、
ほんで 冷やっていう矢を作って、はい、火作るんです。あれパン打ったら燃えよるんですけど、はい、その時あーガールガールっていうやつがおるんですよ。それがガールって名前がついてるんですね、
はい、
でテニスラケットと火のついたテニスのボールを打ってきて、こう俺ら燃やすやつがおるんですよ。
向こうが、
そう
原住民
なのに、めちゃくちゃ命中率いいんですよ。テニスプレイヤープロテニスプレイヤーぐらいに、
はい、
でそれあのラケット親父って呼んでるんですけどで、あのなんかその食人族やから食った人間の頭蓋骨の中にこう照明入れて前を頭の上につけてね、こう照らすやつがおるんですよ、はい、で照明親父っていう名前つけてるんですよ。であんま女の人もおるんですよ、原住民だから。まあほとんどすっぱだかなんですけど、はい、でやたらおっぱいでかい原住民おるんですよ、はい、そのおっぱいで名前ついてるんです
よ。そのままやな、
はい、それそのままなんですよ
はい、
でね、あの四つん這いでバーってめっちゃ走ってくるの速いやつがおるんです、ちょっと白目のやつで、
はい、
そいつはあのうーって引き笑いみたいなのするんで、さんまさんって言われてるんです
それは言われてるっていうのは、はい、そのザ・フォレストの中で本当の名前なんですか。
いやいや、あのまあ、あの
プレイヤーたちが
プレイヤーしてる人は大体呼んでるのはあのあれおっぱいっていうやつだけなんですけどもあのその僕らあの4人ぐらいでしてるんですけどね、あ、はい、あの毎回ね、はい、それあの家建てたり壁建てたり罠作ったりするんですよ、
はい、
その中でおっぱい来たとか、ラケット親父来たとか言うてるんですよ。
そういうことですね、
うん、はい、で手いっぱい親父来たとかね、
手いっぱい親父来
たその食った殺した人の手を背中にいっぱいつけてやつおるんですよ。
千住観音みたいになってるってことですか。
そうまあ別名アシュラマンとかも言うんですけど、
まあそうなるよね、
はい、そいつと名前つけてるんですけど、そのプレイヤー、僕らプレイヤーの方も自分の姿は見えれないんで、
はい、
誰かがやってるやつを見て自分のプレイヤーの顔確認するしかないんですけど、大体ね、あの黒人の、
うん、
あの丸坊主のスキンヘッドの人か、あのちょっとアフロっぽい感じのボサボサの人か、メガネかけた、そうですね、インド人的なひげ生やした人と、
はい、
あと白人のあのキアヌ・リーブスがちょっと超えたみたいな感じのキャラクターとかさあるんですけども、
はい、
それでその黒人キャラが僕の周りでほとんどなんですね、
はい、
で今日森の中こうやって歩いててね、
はい、
木めっちゃ倒れてるわって 木るんですよ、バンバンバンバンバン、
はいはい、
木切ったら丸太が4つできたり5つできたりするんですよ、
はいはい、
もうすごい綺麗な丸太がね、はい、ありえへんけど、
うん、まあね、
でうわそうちょうどこれフォレストやったらあれやなって言ってパッて前見たら黒人が歩いてきたんですようわフォレストや、斧持ってへんか斧とか
もうまあそんなあの回顧を巡り合わせたんですね、
う
ん、
もうリアルザフォレストでした、
ね、リアルザフォレストだったんですね、はい、はい、
それはもうびっくりしました、
びっくりしますね、
はいはい、でね、そのまあこれ話つながりますけども、
はい、
まあそのザフォレストをしようと思ったきっかけっていうのが、
はい、
YouTuber で、
はい、
ゲーム、まあ、FF ファイナルファンタジー14の攻略動画とか実況してるロキヤマトっていう人がおって、
うん、
その人ら、まあ、チャンベガっていう人とバロミっていう人と青いキツネっていう人がこうやってたんですよ、うん、そのザ・フォレストっていうの
を、ね、ザ・フォレスト、はい、
それを見てて、うん、で、まあ、ちょっとやってみたいなと思ったけど流れて、その次ね、あの音じゃさんっておるんですよ。すんごい大塚明夫さんの声そっくりの人がおるんですよ、
YouTuber に、
はい、
おう、はい、
もう普通に話してるのがもう大塚さんなんですよ。
おう
で声優界でもめちゃくちゃ有名で、
はい、
なんかちょっと声の仕事もや入ってきたりしてる人がおって、音じゃ兄じゃっておって、
おう
でなおついさんとその大体3人でやってるのかな。音じゃさんがそうやってるのを見て、
はい、
もうめっちゃ面白いんですよ。その男ばっかりでやってるしケラケラ言いながらやってるし、
はい、
声めっちゃええ声やなと思いながらもうほんまにそっくりですわ。
なるほど、ちょっと調べてみようかなと思いましたよ。
見てください、
はい、
でその音じゃさんを見てはこうなんか自分もね、あのなんていうんですかね、若本のりおさんでゲーム攻略とかしたらどうかなと思いながらね
YouTuber デビュー、
でもね普段の声ってそんなね若本さんの口調しないじゃないですか。
そうですね。
で普段の声のイントネーション、この大阪弁を抜いた声のトーンの喋り方ってやっぱり木村拓哉さんの方が近いんですよ。
はい、
本当ですよ。木村拓哉さんの方がちょっと近かったりするんです。
はい
いや似てるんですよ、声のトーンとか質とかがね、
うんうん、はい、うん、
だからやってみようかな思ったり、
ユーチューバーデビューじゃないですか。
ユーチューバーでもね、もうゲームとかね、はい、そのなんかいろいろやってみたとかね、
はい、
もう2番戦時、3番戦時、
まあね、
でしょ
う。もう今となってはね。
だからね、なんかあの、なんか違うやつないかなと思って。
絵描いたらいいじゃないですか。
絵描いてる人もいっぱいおるんですよ。
うん、なんか違う絵描いたらいいじゃないですか。
うん、
ま、難しいね、でもね。なかなか難しいな、やっぱり。
そうです、そうです。
思いつくまでがやっぱり難しいところですね。
でね、その料理とかもね、ええなと思ったんですけど、うちの台所は映せん。
うん、まあ、確かにまあそうかな。
映せん。もうね、3匹ネズミ捕まりましたから。俺、あの、チュークリンってこうネズミ捕りの、
はい、
あのボードみたいなんですけど、 あ、 す、ね、あれをうまいこと仕掛けたらね、
はい、
3匹捕まって、
はい、まあ、逆にそういう風なところが何これみたいな感じで盛り上がるかもしれませんけどね。
うん、でもあの僕あの一時なんかあのミッションインポッシブポッドキャッシブルってなってたじゃないですか、はい、あれで風呂のあの桶汚い言うてめっちゃコメント書かれました、ね、いや汚い あれ普通に何もしてなかったからええんかなと思ったけど、やっぱ汚いなと思って、
まああのね、環境が炎上してしまうというところもあるのでね。
まあほんまでもね、もう、そっちもそういう状態なんで、ヘルパーさんも近々雇うために、
は
い、
あの
介護保険とかもいろいろ使っていくんですけども、
は
い
は
い、
なるほど。
まあそんな中ですね、
はい、
まあうちの弟も、
はい、
あの佐賀に住んでますけども、いろいろとね、
はい、
今後いろいろ話し合っていかなあかんわけですから。
まあまあまあね、
片山慎吾とね、
はい、
片山慎吾と、
はい、
新井博文、
はい、
二人で話していかなあかんわけですから。
まあ確かによく似てるなというところですよ、
はい、
あの確かにお兄様は片山慎吾さんによく似てらっしゃいますし、はい、弟さんも新井博文さんによく似てらっしゃるという
、よう似てるなって思うもんね、
そうです ね、
自分でも思うって言ってたしね、僕も自分でも、あの大橋さんに見せられた片山慎吾はめっちゃ似てるなと思ったんですよ、
そう思いますよ、
そうかなっていう人もおるんやけども、でも似てると思うわ、
私は似てると思いますよ、
はい、
ご両目ともに、はい、
うん、
はい、
っていう感じでね、あのいろいろやらなあかんことがあるな、
うんうん、
と思う年今年ですわ。また来年だったらより状況も変わってくるでしょうけども、
あ、そうですね、
はい、いう感じ、
いう感じ、
はい。
I'm thinking about you.
ディスるよ。
ディスりますか。
ディスるよ今日も。
はい。
はい、あんまり文句言わん人でもないか。
まあもともとイカリーマンですからね。
イカリーマンでいろいろ小言言うてますけどね。
はいはい、
ほんま今日は専門通りで早いきやと思いながらずっと思ってるけど、
うん、
ね、
うん。
でもまあしゃあないじゃないですか、観光やし、日本に来た、せっかく日本に来たんやからね、
うん、
言うても なんでここ選んだんって思いながら、
まあまあね、うん、まあ、やっぱりあのさっきも言いましたけど、寺社仏閣というのはね、その宗教を超えて人集まっちゃうので、う
ん、多分千本通りだけでしょ、
うん、
みたいのは、
まあそうでしょうね、
うん、
まあそうでしょうね、
ね、あれだけですもん、名物、
はい、まあそうですね、
うん、
あのうん、まあ、よく使われますからね、
はいはいはい、
あの私もやっぱり伏見って言われたらあそこのイメージありますし、まあまあまあ、まあ、
しかもお稲荷さんって別に狐じゃないですからね。
そうね、
狐は使いですからね、
そうですね、
はい、ということでね、
はい、
ディスりますけどもね、はい、あのホラー映画、
ホラー映画
前ね、前回ディスってたらね、
はい、
あの声が入るというね、現象が起きました。最近ちょっとね、僕ね見たかもしれないんですよ。
何を、
あの手をこう下に下げているものを、
わ、怖い怖い、
見たかもしれない、はい、というのもあのフラッシュみたいな感じの、
フラッシュみたいな、
よう分からんけど、あの画面見ててパソコンの、うん、で画面右奥に本棚があるんですけど、
はい、
その本棚の方になんとなくパッて目合った時に、
はい、
ピカッて光って、
はい、
大橋さんみたいな人が茶色いベスト着てこうやってたんですよ。
その姿わからないけどね、
あの非常口みたいな、
非常口みたいなね、
はい、
はい、
でこうやっててパッて消えたんですよ、
はい、
で、あ、なんかのそのそこに近く茶色いもんとかあるから、はい、なんかそれがそう映ったん違うかなと思ってんけど、
はい、
何回見てもそれにはならないんですよ、ピカッて光ったんで、
あら、
で大橋さん大丈夫かなって思ったのその時、
その時見てたから、
そうそうそうそうそう、
ここにあの分身というか、あの、最後お別れに来たんかと、そんな風に思われた、
あ、多分マラソンの練習してたんじゃないかな。
魂 魂抜けてそこ行ってたかもしれません、はい、
ね、でも大橋さんって思ってその時、
あら、
はい、
なるほど、まあ、そうですか、まあ、あのちゃんとここにいてますけれども、
はい、大丈夫です、ちゃんとあの払っておきましたから、
ありがとうございます。
払ったらあかんやん、払ったらあかん、
払ったらあかん、僕やったら、
はい、
間違ってたという、
そうです、はい、ホラー映画の大体和製のやつずっと見たんですけども、はい、ちょっとあの映画の題名言うていきますね、
はい、
学校の怪談呪いの言葉、
はい、
ヒキコ VS 貞子、
はい、
残影、
はい、
百鬼、え、じゃあ、鬼団、鬼団百景、
はい、
落とし物、
ほう、
ザ・ボーイ、これは、向こうのやつやな。海外のやつ。
はい。
で、アナベル、これも海外のやつ。
はい。
イット、これも海外のやつ。
はい。
劇場例、
ほう。
これは、あれですよ。呪怨作ってる原作一緒の人やったかな。
はい。
で、リンネ。
はい。
あ、リンネが呪怨の人やったかな。どっちか忘れてしまった。
うん。
どっちかがあれですわ。
うん、うん。
でね、まず、学校の階段、呪いの言葉からいきます。
どうぞ。
なんやろ。っていう感じですかね。感想で言うたら。
一言ですね。なんやろっていう。
なんやこれ。感じかなってのも。
はい。
で、まあ、怖いかもしれないです。怖い、怖がりな人、映画、ホラー好きな人が見たら、あ、怖いじゃないですか、全然って言うかもしれんけど、
はい、
僕は怖くなかったな。
なるほど。
うん、
なるほど。
で、ヒキコ VS 貞子。
はい。
これはね、僕ちょっとこれパロディじゃないのって思ったんですよ。
はい、だって貞子って言ったら貞子ですよね。
ええ。
ヒキコは何ですか？
そうなんです。ヒキコっていうのは、
はい、
その、いじめっ子を、
はい、
引きずり回してどっか連れてってしまうっていう、あのカンペさんがやってた引きずり女はどこにおるやつあるじゃないですか、あんな感じかなと思ったんですけど、物、はい、いっぱい引きずってる人ね、
はい、
じゃなくてひきこっていう、ひきこさん助けてもらったらいいって言うて引きじめられてたらって言って言うんですけど、
はい、
それと貞子はリングの貞子じゃなくて、
はい、
貞子のモデルで高橋貞子ってっているんですよ、
うん、
で昔その明治だったかなんか忘れたけど、その超能力の実験して念写とかああいうのをした、
うん、はい、
有名な3人がいて、
ええ、
高橋貞子、
はい、
三船静子、
はい、
長尾育子ってあるんですよ、
はいはい、
でこのそれがすごい元もその超能力者って日本でされてた3人で、うんうん、そのうちの一人貞子のモデルが高橋貞子って今言われてるんですね、
はいはい、
でその人、
うん、
じゃないんですよ、
じゃない、
でその元のみんなが知ってる貞子じゃなくて元の人なんです。だからめっちゃ喋るんですよ。
なるほど。
あれはなんじゃとか言ってわけのわからんこと。なんて言ってんかな。その例として出てくるんやけど。
はい。
ね、そのぶつけりゃいいってじゃん、そのいう風な感じで。で、その人間の体借りてそれに立ち向かっていくんですけど、ことごとくみんなひきこに負けていくっていう。
やね、
そうなんですよ。ことごとく、負けていって、その、いじめられっ子がおるんですけど、はい、いじめられっ子を助けた子おるんですよ。
はい。
その子も実は、なんか、半分いじめに加担してたみたいなんで、引きずられていって終わりみたいな。あ、終わり言うてもった。まあ、ええわ。あんまり別に見んでもええやつやからいいですわ。で次、行きます。
はい。
懺悔。
はい、懺悔。
これ、大島、テルさんも、
はい、
いろいろとコメント書いてる、
はあはあ、
事故物件 の、
はい、
心霊映画みたいな感じ、
はい、
で出てる人がすごい、
はあ、
竹内優子、
はいはい、
であと近藤お前っていう人名前忘れた
滝藤健一でしょ、
滝藤さん、滝藤さんそうそう、それさ一番最初に言ったジャッジアイズにも出てんねん、
はあはあ、
うん、木村拓哉さんとの共演は今回初めてなんですけど、
はい、
って、
はいはい、
映画の実写じゃないんで微妙な気分ですって言ってはったから、
はい、
でその人がご主人 で竹内優吾さんが、はい、そのホラー作家みたいな感じでその人の階段集めてこう駆けはる人、ね、
ほうほうほう、
でこれ最後はもうえらいことになるんですけど、なんて言ったらいいかな、
うん、
もういろいろその事故が起きてるところの前の建物、またその前の建物、またその前の 時まで調べて、いろいろ分かっていた原因が分かっていくっていう。
ああ、なるほどね。遡りもんですか。
そうなんです、そうです。
はいはい。
でね、奇談百景っていうね、はい、なんとかという手紙が来たっていうの、これ言うてんのも、あ、これずっと竹内優子さんやと思ったら、
はい、
その、だからその、作家の、紹介してる、
はい、
そのいろんな怖い話の一つなんですよ。
はいはいはい。なるほど。
うん、これそれがなんかいろいろ、オムニバスになってるやつね。
はい、
これ、まあまあ僕、面白かったんですけど、
はいはい、
あのね、赤いドレスの女っていう話があるんですよ、ね、
はい、
このその人が、はい、その話をしたら来るんやって、怒って、
赤いドレスの女の人が
の話をしたら来るって。
ほう、
で話を聞いた人のとこ来んねん。
ほう、
話を聞いた人はまた次の人に言わなあかんねん。ね、ずっとそれを繰り返していくねん。だから自分言うたらもう来えへんねん、
はい、
でも自分言うたけど他から聞いたらまた来んねん。
めんどくさいな。
それでめっちゃリアルでもう人が見えるぐらいの勢いでこう、はい、来るわけですよ、
はい、
でなんかこう掴んだりなんか叩いたりしてきよるんですよ、うん、引っかいたり、
うん、
でそれが来たって言って階段ダダダダダダダダダダダって登ってきた一番上でボテンこけよるんですよね。
パロディ
ボテンこけよるんですよ、
はい、
でもこけてもその演じきらなあかんからそのやって言ってたけど、それで俺もう笑うてしもって全然怖ないなかったって言って、あれはかん、笑ってしまった、
うん、それなんか吉本的な要素は入れちゃダメです、うん、やっぱり
さっきの残影っていう映画の方がまだマシ。
あ、そういう意味では、
うん、これ残影っていう映画をね ABC3 段階 3段階、まだむしろその3段階を2つに分けて、あの上と中、上と下で分けていくっていう印象を置きますと、
はい、
残影、
はい、
B 級の、
はい、B 級の
ゲ、
あ、それでも B 級の
下、竹内さんが出てるから
下、あ、そういうこと、
うん、上がって C 級から上がって B 級、
なるほど。もうじゃ あの論じるところはもう全て B 級どころか C 級の中で、
うん、そうそうそうそう、
残影はもう B 級に上がってると、
そうそうそう、上がって
ます、そういうことですね、素晴らしい、
は
い
は
い、
竹内優子さんと、
はい、
その滝藤さんが出てるから上がったんですよ、
はい、B 級になったと、
ああこれ出てなかったらもうあのあれですよ、
C 級のままやった、
県外です、
あ、県外、
はい。で落とし物、
はい、
これね、落とし物どんな映画やったかな忘れるぐらいのもんです
まあそんなもんですよ、
はいはい、忘れるぐらいです、
はい、
でザ・ボーイ、これはね、人形の話なんですけど、
ほう、
すごい老夫がね人形可愛がってるんですよね、
ほいほい、
でそのベビーシッターを雇うんですけど、
はい、
その生きた人形やのに生きてる子供のように扱えていろいろ指示するわけですよ、
ほうほう、
それでいろいろ不思議なことが起きていって、
はい、
オチがすごいしょうもなかったから C、
あ、 C、はい、
C の下、
C の下、
はい、でアナベル、これみんなアナベル人形の話はみんな知ってはると思うんですよ、怖いもの好きな
人だったら、
はい、
なるほど、
その殺人鬼っていうかその女の霊が映って、
はい、
そのいろいろ殺していくみたいな、
うん、
その人形を持ったやつはどの呪われていくみたいな感じの話で、そもそもそんな気持ち悪い人形をもらいたないっていうことで、あの B 級ですね、これも B 級の、
はい、
まあこれでも怖い人は多分怖いと思うんで、
なるほど、
B の上かな、
お、 B の上、
うん、
今までの中で一番高評価じゃないですか、
そうですね、はい、まあまあ怖がる人は怖がると思うのでぜひ見ていただいたら、で「イット」有名なね、
はい、それ
「イット」ね、それ、
はい、
ベニー・ワイズっていうピエロの、
うん、
あのお化けみたいなやつが出てくるやつね、
うんうん、
なんか変な歯みたいな出てくるし、あの2代目なんでね今ペニーワイズ、あの昔のやつよりもなんかクオリティ上げてって怖くしてるんですけども、うん、どうなんやろなっていう感じやったですね、僕にとっては、まあ、子供は見たらめっちゃこれはトラウマになるぐらい あの海外の人ってさ、ピエロ怖いっていう人多いんですよね、
ピエロが怖い、
ほう、うん、ピエロ怖いって、
はい、
あの日本人やったら何怖いって言うと、まんじゅう、
まんじゅう怖い、
まんじゅう怖い、
なるほど、
じゃないよそれ、落語だよじゃないよその怖いだったら人形とか怖いっていう人おるじゃないですか、
まあ確かに、あの和人形、日本人形は怖いって思う時ありますからね、う
ん、マネキンとか、
はい、
あんな怖いっていう人おるのと同じような現象でピエロ怖いっていう人多いんで、
はい、
特に子供ね、
うん、
であえて同系してるのになんで怖がんねやろって言ったら、そうなんか 違う異形のなんか象徴みたいな感じじゃないんですかね。
まあそうですね、うんうん、まあ、顔がちょっと怖いは怖いしね。
そうですね、
僕はあの、まあ、その話をちょっと受けて話をすると、マクドナルドのドナルドがピエロみたいじゃないですか、小さい時確かに怖かったんですよ。
怖かったですね、
おかしいもんなって、あいつの顔、うん、と思いましたもん。
ランランルーンですよ。
はい、
まあそれね、あの、まあこれは子供が見た怖いやろうと思って、これはもう B 級の上ぐらいにしときましょうか。あ、
なるほど、はい、評価高いですね、
は
い、
まあ僕は全然怖なかったんですけど、
はい、
で劇場例、
劇場例、
これはこれも人形の話ですわ。
あ、また、
これも人形で、その人形作家がいて、
うん、はい、
これはあの人ですわ、半沢直樹の、あ違うわ。人形作家、作家の人はまた違うっすや、俳優の、あの、ええ年の俳優さんの名前忘れてしまいましたけど、
はい、
それの長女、
長女
が死んでしまうんですけども、その長女の、はい、死んでしまった長女のそっくりなあれを作って、人形を作って、
はい、
で結局その長女の魂が宿ってしまって、いろいろその不幸が起きていくっていうんですけど、ははははそれをね演劇に使いよるんですよ。
ああ。
その人形の首だけを、
ほうほう、
で人形作り直して、ほんでヒロイン、あれなんやろな、なんか多分あのあれですわ、
はい、
坪内さんの先、あの祖先、祖先っていうか、あの人が訳した何でしたっけ、
シェイクスピア、
シェイクスピアのあれやと思います、舞台やと思います。なんかあの主人公がエリザベートかなんかいう女の人なんですよ、
はい、
それの役をめぐって、
はい、
女のこう戦いもあり、でもそれでやって、その人形に向かってこうってするんですけども、うん、その人形がその動いたみたいな感じになって、こうビビっていって、はい、人形に殺されていくんですよね。
あ、怖い、
うん、で事故を負って、
うんうん、
でだんだん代が変わっていく、その2代目の役をやったのがパルルですわ。
パルル、パルル、パルルですわ。そこでパルル出てくるんですか。
なんかね AKB 多いんですよね。
あ、そうですか、
はい、
うん、その配役でいいのかという感じですけども。
そうでしょう、
はい、
でパルル、まああの人よりは良かったかな、
あの人、また代名詞やからあの人か分からんけど、
まあちょっと言うて、ああの唇、アヒル唇の板野友美さん、
はい、
よりは怖がり方は上手でした。
あ、なるほどね、はい、
でまあ、パルルファンはあのいっぱいいるんであんまり下手なこと言えないで、劇場例っていうのはそうですね、パルルが出てるから、
はい、
B の上かな。はい、
あ、でもあの日本映画の中では今一番上のランクじゃないですか、それ。
あ、一番上はリングですよ。
あ、まあ、だから今、はい、今回話して
る、あ、今回話してる、そうです、はい、そうですね、一番上の方かな、
はい
はい、次いきますよ、
はい、
リンネ、
リンネ、
これね、あの優香さん出てるんですよね、
優香さん、あ、その優香さん、
はい、優香さん出てるんですけども、
はい、
うん、なんかね、
はい、
あれですわ、
はい、
なんか忘れたな。あれ、なんか忘れたな。
忘れるぐらいの話ということでしょ
う。うん、はい、そうですわ、
はい、
忘れるぐらいの話ですわ、
はい、
うん、あんまり面白いな、それもなんか女優の話やったような気がするんだけどな。あ、
まあ、うん、でもきっと優香ということは、
はい、
岡部さんなんですけど、
はい、
まあ、あのきっと古臭い演技されてたんでしょうね。
あ、思い出した、あの人が出てんねん、
あの人、
あれ、うん、あれあの人、リフォームの男の人の同じ名前の人、誰だっけ、
リフォームの男の人、
うん、名字が、名字が一緒の人、
は、
あ、違うわ、吉平さんや、椎名吉平さんや。
うん、もう話があちこち飛びすぎて、もう全くわけわからない。
椎名吉平さんが出てて、
はい、
でオーディションに受けに行くんですけども、
はい、
その昔ほんまにあった殺人のホテルがあって、
うん、
そこでそれを表現する映画を、再現する映画をしたいということで、
はい、
やり始めるんですよ、
うん、
で優香さんが その殺される少女の生まれ変わりかなんかやね。で監督も誰かの生まれ変わりやね。ほうでみんなそのなんかの生まれ変わりで、はい、いろいろそういうのを見ていくっていう。
わわわわ。
うん。
そういうつながりがあったということですね。
ゆかさん演技上手でしたよ。
あ、そうですか。はい、あ、やっぱ時流れて実力が入ったわけですね。
そうですね。
あの全然話変わって恐縮なんですけど、あのおいしんぼっていうね、古い漫画があった時に優香さんが、あのヒロインの栗田優子をやった時だったんですけど、ずいぶん古臭い演技をしてたなっていう印象が、
あのモノマネでねいろいろ言われてましたけどね、
でも本人も確かにそんな演技をしてたなっていう感じがしたので、あのまあそういう感じです、はい、すいません、はい、茶々を入れました。
あ、でもねこの怖がり方はねやっぱりこう良かったです。
なるほど、
はい、あのいや上手やなって思って、もあ僕は偉そうにね上手やなって言ってるもんじゃないんですけど、立場じゃないんですけど、あの今まで見てきた女優さん、板野友美さん、ネパルール、
はい、
でまたあといろいろ、
はい、
中では一番上手やったんじゃないかなって思ってますね。
なるほど、
ええ、
すごいですね。
はい、
なるほど、そうですか、
はい、なんかねやっぱりそのああいうなんか怖がる危機迫る表情とかの作り方がすごい上手やったなって思うんですね、うん、はい、もうみんな だいたい他の女優さんももしあの別にこれあの罵ってるわけじゃないですよ、
はい、
ディスってるわけじゃないんですけど、なんかこう危機迫る時って、うん、キャーって言うたらいいみたいな感じの演技しかしない、
はい、
まあ、そういう指導されてるのかもしれないけど、はい、でもこう迫真に迫るっていうかな、なんかこうで目向いたりなんかこうほんまに怖がってあの逃げていく姿っていうのは、うん、すごいあの演技の中で演技してはるんですけどね。
なるほど、
うん、中でも映画撮ってるわけですから、すごい上手だったなって僕は思いましたね。
なるほど、
はい、ということでこの映画はあの B のジョーにしときましょうか。
あ、なるほどね、
はい、以上です。
なるほど、はい、まあ、でもあの最後の方に畳みかけて B の女王っていうか、ちょっとあの評価の高い作品もありましたし、
はい、
まあ、なんでしょう、あのディスるディスると言いながら、最終的には認めるところは認めるというところで、
そうですね、まあ、僕はあの素直に生きていきたいと思ってるんで、あ、
素晴らしいですね、
はい、普通でありたい、
はい、
それが一番普通の、 あの標準でありたい、もう特に僕何も目立とうという気持ちもないんで、はい、
素直に
お許しください、
はい、
ということですね、はい、
アイパピ、
終わりの回しましょうか。
はい、終わりの回です、
はい、
あの終わりの回というところで、最後に大橋あの、まあ、宣伝じゃないですけれども、宣伝というよりもこのまあ収録日がね、11月3日文化の日、
はい、
明治天皇の誕生日ですけれども、
うんうん、
その翌日 の、 あの11月4日にですね、私はあの淀川沿いの河川敷を走ります、
はいはいはいはい、
というところの、
はい、
第22回のですね、淀川、
はい、
あ、淀川大阪市民マラソンというのがありまして、
うん、
あ、失礼しました、ちょっとちゃんと言うときましょう、
はいはいはい、
第22回大阪淀川市民マラソンですね、今日11月3日が前日受付だったので、
うん、
あの受付を済ませてきたんですけれども、あのゼッケンをもらってきたんですよね。
何番ですか？
ゼッケンは
お
これですね、ちゃんとあの大橋って書いてますけれども、 G の10959、
お
というところで
いい番号ですね。
あ、そうですか、あの受け取ってきましたし、
はい、
であとですね、今回は参加賞というかですね、まあ、T シャツね、
うん、
もう受け取ってきました。
おで、これいいな、
前日受付とかをすると、まあ、当日はこの、 あの、まあ、参加した感じになるので、うん、みんなこれ着て走ったりするんですけど、
はいはいはい、
私は着て走らないですよ。
なんで？
迎合しないので。そう、走り終えた後に、うん、あ、終わった、やったってなった後に着るんで、いつも。
あ、なるほどなるほど、
なので明日は、はい、同じ淀川の、まあ、コース近いところを走った、
うん、
2017年の、
はい、
カンペイマラソンの、
へーへーへー、
その時にもらった参加賞の分を着て走るつもりです、
うん、あ、なるほど、はい、
そうなんです。というところでちょっと頑張ってまいります。
もうそれはもう今日もあの早く休みになって、今日はゆっくり休めるんでしょ、筋肉は。
休めますよ、
うん、
まあ、あのちらっとだからこれもあの その受付をしに行くときにね、あの近場のところ走ってましたけど、もう今日はゆっくりしたもんで、はい、あのもうそんなむちゃくちゃ前日に追い込みとかしないので、明日ももうだからあのゆっくり走るつもりですし、まあ、こんなことを言っていいかどうかというところになるんですけど、はい、明日はあの私の勤め先 の、 あのお得意先とのですね、
はい、
あの方もいらっしゃいまして、でそのお得意先の方と一緒に走るんですよね、
はいはいはいはい、
なかなかないジャンルだと思うんですけど、半ば接待マラソンです。
あらら、
はい、
ゴルフならぬ、
ゴルフならぬ、
じゃあ、置いていかないんですか。
これがね、
はい、
忖度をするべきなのかどうかというところなんですけれどもやっぱそこはやっぱり、うん、そんなにあのいや走り始めたら、明日参加するメンバーの中では、
はい、
まあ、私を含めて4名なんですけど、まあその走り言ってるところの情報とかを聞いてると、
はい、
普通に走ったら一番速いはずなんですよ。
はんはんはんはん。
でも明日はそれはできないなっていうところもありますし、私
は
あの実は来週も走るので。
はんはんはんはん。
そうなんです。
来週どこですか。
来週はあの滋賀県で、
はい、
あの南郷の荒井関があるんですけれども、彦根じゃないです、
はい、
あの南の方なんですけれども、そこであの10キロも走りますんで。そうなんです。もう2週連続で、
はい、
ハーフを走り、その翌週には10キロも走りというところで、
はいはいはい、
あまり今回は無理しないでおこうと思いまして、はい、今回のこの第22回の大阪淀川市民マラソンに関しましては、
はい、
まあ、お客様もいらっしゃいますけれども、
はい、
あのなるだけゆっくり走ろうと思ってます。ただでもあの、
うん、
走り始めたらどうなるかというのはやっぱりあの周りが走ってるんで、
う
ん、その周りに流される可能性もあるので、
はい、
まあ、その結果に関してはまた次回の大魔王でお話をしたいと思います。
わかりました。コースはフルとハーフと2つあるんですか。
そうなんです。フルとハーフがありまして、まあ、だから実は、まあ、これコースなんですけど、
はい、
まあ、結局
あ片側はやっぱ折り返してくるんや。
そうです、そうです。ハーフマラソンは森口からスタートして、
うん、はいはい、あ海の方に向かうのね。
そうです、そうです。南の方に向かうんですよね、
うん、
淀川大橋のところまで行って折り返すっていうような感じで、だからまあ赤川地区という名前も出てますけど、まあ、あの近く走らないこともないんです。だからそうですというような感じですよ。
見に行ってもいいかもな
は
大魔王を聞いてる人は見に行ってもいいですよ白北公園から応援できますわ
、まあ、そうですね、まあまあまあともあれ頑張ってまいります。
淀川大橋まで行くんや。
淀川大橋まで行ってまいります。
塚本の人も本当応援できるわけですね
そう、まあだから行って書いてですね、うん、これね、
なるほどね。僕あの一回淀川大橋のふもとからあの、
はい、
勝ち歩き大会いうのがあって、
はい、
小学校の時ですけどね、はい、大山崎まで歩くっていう、
はい、
あれがあったんですけど途中リタイアしましたね
はい、まあ、しょうがない、
うん、
やっぱりねあの歩いたり走ったりするのは大変なんですよ、
はい、
距離長いとね。なのであの私は今回はやっぱりあのまず怪我しないように走る、
はいはい、
で2つ目に楽しく走る、
うん、
で、まあ、時と場合によっては速く走るっていう、
はい、
もう速く走るのはもう2の次3の次なんで、
うん、
だってあの私はかつて割合に速く走ってたのを知ってるんで自分の体がね、
はいはいはい、
でももうそんなんできるわけはないしもう、
うん、
なので今はまずは怪我をせずに、
はいはい、
楽しくというところを優先させて走りたいなと。
そうですね、昔そうやったからってできないこといっぱい多いですね。僕もねあの最近あの回転寿司、
はい、
まあ、要はここに来るレミオ、
はい、
ニナッチ、あの第一子誕生しましてね、
はいはい、
あのもうかれこれ3ヶ月4ヶ月ぐらい経ちますけども、うんうん、彼らとね、
うん、
あの心斎橋の方の、
はい、
弁慶という寿司食い放題のとこ行って、
はい、
僕63皿、レミオが56皿、
はい、
ニナチが27皿食ったのが過去最高なんです。
それは何年前ですか。
何年前かな。でも7年とか8年じゃないかな。
もうずいぶん前ですね。
で、まあ、つい最近、
はい、
あの寿司屋行って食べますよね、
はい、
10皿食えたらいいとこですね。
もうねそんなもんなんですよ、
はい、
やっぱりもう本当に。だって第一画伯も来年ですよ、
はい、
2019年になったら、
うん、
2019年の誕生日迎えられたらですよ、もう一つ大台乗るわけじゃないですか。
そうですよ。
まあまあまあだから時が流れるとともにね、
うん、
自分の体も過去できてたことがやっぱりできなくなるというか、
は
い、
うん、
そういうこともありますので。
もう大変ですよ、
はい
はい、
まあまあまあまあともあれやっぱりあのそう言いながらなんですけど、あの過去できなかったこともあ過去できてたことが今できなくなってることも多いけれども、
うんうん、
過去できなかったことがこれからできること
もあるっていうこと
かもしれないので、
うんうんうん、
最近知った言葉の中で素敵だなと思った言葉がありまして、前世紀は常に未来 おそう、この言葉素敵だなと思いまして、おだから何をもって全席とするかは人それぞれだと思うんですけど、
なるほどなるほどなるほど、
自分の人生の中でね、うんうん、生きていく中で全席は常に未来っていうところを心がけてやっていけたらいいなと改めて思います、
は
い、
なるほどね、
はい、
はい、勇気もらいました
勇気もらいました、うん、ありがとうございます、
はい、という勇気まおみ
はい、
はい、
ゆうきまおみさんも Vlog っていう形で最初はポッドキャストされてたんですけどね。
そうですね、懐かしいですね。
いや懐かしいですよ、う
ん、何してはるんやろ今。
え、今はもうだって
競馬やってる、まだ。
いやもうされてないです、ね、
してないですか、
私はあの第一スタジオここでね、はい、あのみんな集まったところでゆうきまおみゆうきまおみ
って、あ、なんか電話のやつやった言ってたな、
やってましたけどもね
はいはい、はい、
それも懐かしいですけれども、なんで急にゆうきまおみさんが出てきたかよく分かんないですけど、
なんかの感じでしょうね。
はい、
はい、
懐かしいですけれどもね、うん、まあ、あのそんな結城まおみさんがかつてされてた、
はい、
Vlog ではないですけれども、我々は音声ログですけれども、
はい
はい、あのポッドキャスト、うん、またこれからも続けていくかと思いますので、
はいはいはい、
どうぞ皆様、
はい、
また来月以降もよろしくお願いいたしますというところを最後の挨拶に変えまして、
はい、なんかの宴会の締めみたいになってますよ
大橋からのご挨拶に変えさせていただきたいと思います。
かしこまりました。
はい、
はい、
というわけで元気にお届けをしてまいりました、2018年11月9日、
はい、
金曜日の大魔王お年頃ですけれども、
うん、
また来月は12月9日ということでね、
あ、そうですね、
もう今年も年の瀬、
はい、
近づいてまいります、
うん、
はい、というところでございますが、
はい、
皆様あの季節の変わり目で寒くなってきましたので、本当にあのお体を大事に。
そうですよ、インフルエンザ流行ってるから
本当に気をつけてください、
うん、はい、今日も帰ってきて うがい手洗い、ニンニク卵は食べてないけどやりましたけど、
はい、私は毎日ニンニク卵を2つ飲んでますけれども、
はい、僕あのすっぽんもろみを飲んでます何の自慢や
ねん、何なんでしょうかこの我々のトークはね、はい、という感じですけれども、本当にあの皆様お体大事になさってください、
はい、
ご支配くださいというところで、
はい、
また来月も元気に声を届けたいと思いますので、
はい、
皆様も元気に聞いてほしいなと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。好み
写真家。